新聞記者ラジオ。
新聞記者が同僚記者に直撃する番組、新聞記者ラジオ。今日は社会部の加藤健太と
中村真明です。
今回のテーマが東京都政の振り返りと来年2024年の展望をテーマにお送りします。今日のゲストには都庁の取材を担当している中山隆キャップをお招きしました。中山さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい。さて中山さん、9月に、キャップとして実に2005年以来18年ぶりに都庁担当に戻ってこられたわけですが、以前も都庁を担当していたんですよね。
はい、2003年から5年前、2年間、当時あの石原慎太郎知事の担当ということで、はい、まあ、かなりずっと石原さんの後を追っかけるような取材を2年間やってたという感じですね。はい、はい。
なんかその時の、苦労話というか、すごく大変そうな知事の担当かなと思うんですが、いかがですか？
はい、ご自宅あの東京の大田区にあるんですけど、はい、まあ、いわゆる夜回り取材っていうのを、まあ、ほぼ毎日ではないですけど2日に1回とか3日に1回ぐらいやってまして、はい、まあ、あのご想像の通りなかなか話をしてくれないです。はい、まあ、夕方4時、6時、7時から、まあ、4時間ぐらい待って喋る時間10秒、まあ、いわゆる秒殺ですね。うん、遊んで、まあ、それでも話してもらえればいい方で、まあ、機嫌悪くてそのまま入っちゃうことも結構あったりして、はい、まあ、そういうのはザラでしたね。ただまあ2年も続けてると、うん、まあ、たまには家に入れてもらうこともあって、うん、でそこでまあ家族の話とか聞いたりするんですけど、うん、意外にあの外のイメージとは対照的にこう奥さんの言うことには結構素直に聞いてる様子が結構印象的だったなと思います。あとまあ今の話じゃないですけど、まあ会見の様子とか当時話題になりましたけど、まあ新聞記者には結構厳しい印象があるんですけど、まあ意外に優しいとこもあって、僕は当時2005年に喉の手術で1週間入院したことあったんですけど、で帰ってきて都庁に入るとまあ、おしばらくじゃないかなって声をかけられたこともあったりして、まあ、案外優しいとこもあるのかななんてことも思ったりしました。はい、
そういう気遣いの一面もあるということですね。はいはい。都庁担当というと、私もちょうど1年前まで、都庁担当をやらせてもらったんですが、今の都庁記者クラブというのは何人体制なんですか？はい、
僕を含めて3人でやらせてもらってます。はいはい、
中山さんともう2人、はい、若手記者が、はい、2名ということですね。はい、で中山さん の立場、都庁キャップという立場ですが、はい、このキャップっていうのはどういうお仕事なんですか？もう業界用語ですよね。
はい、業界用語ですね。ちょっと語源は僕もよくわからないんですけど、うん、まあ、基本的にはまあ、2人記者がいてくれてますんで、はい、2人が書いた原稿を、まあ、僕の方で見させてもらうっていうのがあるのと、うん、まあ、原稿を見るっていうこと、うん、もう一つは、まあ、例えば小池さんの会見であったり、はい、まあ、いろんな、まあ、発表であったり物事について、うん、まあ、どれをどのように取材していくのかっていうような方針みたいなものをある程度こちらで決めて、うん、あの2人の意見もちゃんと聞いた上で、うん、まあ、定めていくと、まあ、取材の方針を考えるという原稿を見て取材の方針を決めるのはまあ大きな仕事かなというふうに思ってます。
うんうん、3人体制でやっている都庁記者クラブの、まあ、まとめ役みたいなところですかね。
はい、そうですね。
はい、それで、都庁記者クラブは都庁の建物の中に部屋があるんですよね。はい、というか部屋があるんですが、はい、42階ですよね。
42階、
いや、あの全体の都庁の建物が42階の建物で、第一庁舎ですね、まあ、2本建ってて第一庁舎第二庁舎って建ってて、高い方が42階の建物なんですが、その、4階ですね。
そうですね。はい、僕は昔20年ぐらい前にいた時はあの6階にあったんですけど、はい、今ちょっと一時的に4階の方に移ってまして、はい、まあ、もなく6階に戻るっていうふうに聞いてますけどもね。
はい、4階に、報道の、まあ、フロアがあって、部屋が各社ごとに分かれてるんですよね。はい、東京新聞の部屋があったり、朝日新聞、読売新聞、まあ、各社の部屋が分かれていて、まあ、そこに詰めて、それぞれ記者が取材をして原稿を書いているという、はい、そんな感じですかね。はい、 では早速2023年の今年の都政を振り返っていきたいと思いますが、まず主な出来事として、どんなことありましたでしょうか。
はい、私今回東京都庁の方に着任したのは9月ですので、はい、まあ、それ以前のことは直接見ていませんけども、はい、まあね、1年間過去の報道等も含めて振り返ると、まあ、一つ話題にあったのは、新年早々に小池知事が発表した、うん、18歳以下の都民に1人月5000円を支給する、うんうん、まあ、名前は018サポートということになったようです、うんうんうん、まあ、これは大きな話題だったかなと思います、うん、まあ、その後私が着任してからですけど、まあ、実際に支給する段になって、まあ、やはり手続きが煩雑だとか分かりにくいとか、うんうんうん、そういう批判があったってこともまあ話題になったかなというふうに思ってます。
うん、この018サポート、まあ、そもそもどういう事業かということなんですが、都内に住んでいる18歳以下の子どもに対して1人当たり月額5000円、1年間だと6万円を支給するという事業で、子育てしやすい東京を実現するという小池知事の思いが込められているものですね。でこれが今年の9月から申請が始まって12月の15日まで受け付けているということですけれども、中山さん、この申請をめぐってちょっとごたごたがあったんですよね。
手続きがちょっと煩雑だっていう声が結構上がってたようですね、うんうん、一応いろいろ聞きますと、手続き、僕は神奈川県民なんで直接手続きしたわけじゃないんですけど、はい、まあ、やっぱりお金のやり取りですんで、まあ、いろいろな書類が必要だっていうことなんで、うん、健康保険証や子どもの医療証、うん、住民票の写しなんか必要になってくるような、通帳やキャッシュカードなんてのも出てくるんですけど、うん、これはスマホでやれるってことで、うん、まあ、一見、うん、まあ、確かにその方が便利だと思うんですけど、うん、まあ、スマホで手続きをする際にこういった書類を読み取る、まあ、画像を撮って読み取ったりするというところで、うん、結構その手続きの煩雑さっていうのがあって、はい、ちょっと難しいんじゃないかって声が結構寄せられたというふうには聞いております、
うんうんうん、はい、この事業のチラシにも、まあ、簡単に申請みたいな文言が書かれているんですけど、うん、実際やった人は分かりにくいとかいう声が都の方には寄せられたみたいですね。
先日デジタル担当されている、うん、前にヤフーの会長の宮坂さんと
おっしゃって、元ヤフーの社長ですね、
まあ、この方にもちょっとお話聞いたところ、はい、まあ、やっぱり最初はちょっとなかなかうまくいかなかったというようなことを率直にお認めになられていて、うん、やっぱりこうどんどん改善していかなきゃいけないということで、サイトもだいぶ変えてはいるようですけども、うまくいくようにいけばいいと思っております、
うん、はい、なるほど、
うん、あとは、まあ、神宮外苑かなと思ってます、はい、まあ、東京都としては、それまで環境アセスメントなどの手続きはもうすでに終わったということで、うん、まあ、基本的には民間の話だというスタンスではあったんですけども、うん、いわゆる注目を浴びている樹木伐採が始まる見通しだと、うん、そろそろ切られるんじゃないかって言われたタイミングで、東京都、まあ、小池知事もまあ、既存樹木の保全ですか、うん、検討結果まだ示されてないということで、事業者に樹木保全の具体策を示すように求めました、うん、まあ、このタイミングでこれが出てきたことで、まあ、事実上の樹木伐採の待ったになってしまった形で、事業者の方もこれ無視できるわけもなく、結果的に樹木の伐採は延期になってしまったということで、まあ、改めて一貫民間の話になったかと思われたものですが、まあ、東京都にとっても大きな問題になっているかなというふうに受け止めております、
はい、明治神宮外苑の再開発ということですが、そもそもこの明治神宮外苑っていうのはどんな場所かっていうところの説明をしていきたいんですけれども、新宿区と港区にまたがった、場所にあって、地下鉄銀座線の、外苑前駅の周辺のエリアですね、ここには神宮球場、プロ野球の試合をする神宮球場とか、ラグビーの試合をする秩父宮ラグビー場、まあ、あと国立競技場ですね、新しくできた国立競技場などが建っているエリアなんですけれども、この広さがですね、東京ドーム6個分 という、まあ、広大な敷地になります。まあ、再開発をめぐっては反対の動きもありまして、まあ、特にこの再開発エリアには1904本の、樹木があるんですが、このうち、743本を伐採して275本を移植すると、つまり全体の5割強の樹木が再開発の影響を受けるということで、伐採についての是非ということで、まあ、一つ反対の声が大きくなっているんですよね。で、中山さん、この、まあ、伐採をめぐって、都としてもその9月に一つ大きな動きがあったんですよね。
あ、そうですね、9月12日ですか、都の方が、まあ、これ結構突然な感じだったんですけど、はい、まあ、樹木の保全が十分じゃないっていうようなことで、東京都の方が事業者側に樹木の保全策を示すように求めたと、うん、で、まあ、結果的にこれが伐採の待ったになる形になって、もともとは9月にも伐採するんじゃないかということは結構言われていたんですけど、うん、まあ、これは結果としてその後事業者側もこの月に、伐採は年明け以降になるということを表明しまして、はい、まあ、全体としては結構大きな動きになったのかなと。で、まあ、先ほど何本伐採するっていう話もありましたけど、うん、まあ、今流れの中で事業者側も伐採本数をなるべく少なくするしたいみたいなことも言ってますので、はい、まあ、実際どれぐらい本数が減るのかってことは分からないですけど、うん、まあ、伐採に対するその懸念の声に対して事業者側もある程度配慮せざるを得なかったのかなということは言えるんじゃないかなというふうに思っております。うん、普段東京都庁にいるので、まあ、都としての視点になってしまう部分はあるんですけど、うん、まあ、先ほど言ったように基本的には都の事業ではなくて民間事業であるんですけど、はい、まあ、今までも確かに都も、まあ、情報発信しろとみたいなことは言ってはきたんですよね。うん、ただそれにしてもなんでこのタイミングでその事実上の待ったをかけたのかというのはちょっと、うんうん、まあ、僕、まあ、なんでなのかってことは都にもいろいろ説明を求めてるんですけど、はい、まあ、その理由はちょっとまだ釈然としないものがあるっていうのが一つ、はい、あとは、まあ、今回その待ったをかけたのは一応名目は東京都の局長さんの名前で出てはいるんですけども、はい、うん、まあ、これはあくまでも小池さんの了承なしに出るわけではないので、ね、結局はまあ小池さんがどういう判断だったのかなと、うん、まあ、その辺も記者会見でも聞いてはいるんですけど、うん、まだあまりこう納得に答えではなかったので、うん、まあ、その辺もこれから伐採が年明け以降になっているというのもありますので、うん、その辺小池さんがどういう判断でこういったことを考えられたということは、うん、取材を続けていきたいなと思っております。
はい、まあ、来年は都知事選もありますから、まあ、その辺の絡みとか、まあ、様々な思惑が交差しそうな気はいたしますが、うんうんうん、今回はここまで、次回へ続きます。